市役所からこんにちは。今日の小出し館は伝統文化交流拠点施設の整備についてお伝えしてまいります。ではお話は高山市文化財課の松本光雄さんに伺います。今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
来年度から整備が始まるということですね。伝統文化交流拠点施設について伺いますが、まずこの施設一言で言うとどんなところになるんでしょうか。
はい、この度整備される、伝統文化拠点施設ですが、ちょうど上一の町に、飛騨高山町の博物館という施設がございます。
はい、
そこと一体的な機能を、発揮する、拠点施設の整備を行うことによって、高山の伝統文化や民芸品などの紹介を行ったり、防災拠点、機能を併せ持った市民と観光客が集って交流したりできる場所にします。
はい、飛騨高山町の博物館の道向かいということなんですね。
はい、そうですね。
こちらは伝統地区の中でも言われのある場所というふうにも聞いておりますが。
はい、そうなんです。もともとは、江戸時代からや味噌や醤油などの、醸造業を営んだ、森家の商家があった場所にあたります。
はい、
森家は屋号はもともと森七と言っておりまして、
はい、
当初は代々森七左衛門と名乗ったので、地域の方には森七と呼ばれて親しまれております。
はい、
はい、森七は相当な豪商であったようで、屋台の難者隊には森七が寄贈したので、俗に森七の屋台などと呼ばれておりました。
はい、
はい、森家が移転した後は魚市場として跡地が利用されていまして、ブリーチなどが開かれていたと聞いてます。
はい、
はい、魚市場が、今の問屋町に移転したために、その後を高山市が買い取り、昭和51年から図書館として、利用し、新図書館ができるまで、使われてきました。
はい、
はい、森家は学者や政治家を、出した名家でもありまして、2代目の高山市長はもう森彦兵衛が務めました。
そうだったんですね。
はい、そういった意味で、今回整備の、伝統文化拠点施設は歴史のある場所に、整備されることになるわけです。
はい、来年の初めに着工ということですが、ところで完成はいつ予定しているんでしょうか。
はい、1年をかけて整備し、30年度に、オープンする予定です。
はい、こちらはどういった構想で整備されていくんでしょうか。
はい、市の、将来の中期的な方針、高山市第8次総合整備計画と、歴史ある町並みを、整備する方針、高山市歴史的風致維持向上計画をもとに、歴史文化を活用した地域づくりや、歴史的風致を活用した町づくりの推進を進めようというものです。
はい、
歴史文化を活用した地域づくりというと、なんとなく、想像いただけるんじゃないかと思うんですけど、
はい、
歴史的風致、これにはどんな意味があるかと言いますと、歴史的な町並みや古くからの、建造物が作り出す風景と、そこに生活する人々の営みに息づく伝統行事や伝統文化、伝統工芸技術の継承などが、一体となって、作り出している、生活環境のことを言います。つまり、歴史文化歴史風潮を活用した街づくりというのは、この地域に住む人々の、営みすべてを積極的に保存活用することで、これまで伝えられてきた良好な環境を守り伝え、その地域に末永く住み続けられる環境を作り出そうというものです。
はい、
はい、隣接する飛騨高山町の博物館は、高山の魅力を身近に感じてもらえるよう、城下町の歴史やその中で育まれてきた美術工芸伝統文化などを紹介している施設ですが、今年度開館5周年を迎え、来館者100万人を超える盛況を見せています。はい、町の博物館が高山の歴史文化を知る学びの施設であるのに対し、この度整備する伝統文化拠点施設は高山の風情を、実感体感できる施設にしたいと考えております。
うん、学びの施設に加えて、また高山の風情を実感体験もできるという、そんな施設になるわけですね。 では目的について伺いますか。
はい、整備していく目的は、4つ考えております。まず、1つ目に、高山の歴史的風致に基づく、伝統行事や、伝統文化、伝統工芸技術についての情報を集めた施設にします。
はい
はい、例えばですが、一刀彫りや、飛騨春慶塗りなどの伝統工芸の制作工程を見たり、着物の着付け体験やお座敷お茶席などを体験したり、観光や特産品、クラフト作品などの展示や情報を発信していく、拠点施設にすることを狙っています。
はい、
また、施設の敷地は、上市の町と上二の町に接していますので、町の博物館からこの施設を通って、上二の町へ通り抜けることができます。そこから、三町伝統的建造物群保存地区、略してよく伝建地区と言われます、いわゆる古い町並みの、界隈へ、通り抜けができるようになれば、町の博物館を起点としてそこから、伝統文化施設、古い町並みへとつながるルートができ、町中の回遊性も上がってくると期待しております。
そうですね。その他の目的はいかがでしょうか。
はい、2つ目なんですが、この古い町並みの中での、観光客と、市民の交流できる場所として交流機能を持たせたいと考えています。周辺で何かイベントを行おうにも、古い町の界隈では江戸時代から続く住宅や商家の密集地があり、周辺では三町通りや、上二の町の路上を交通止めにする必要があったり、陣屋前の広場も午前は使用できないような事情から、これまで古い町並みでは昔から何かイベントができるある程度の広場が求められてきた経緯があります。
はい、
そのため、施設の中では大勢の人が集えるような広場を設けて、電気給排水備設備などを整備し、市民が集って催し事を開いたり、休憩スペースや多目的トイレなどの機能を持たせて観光客が憩える施設としての役割を持たせる予定です。
はい
はい、それから3つ目として、有事の際には広場を緊急一時避難施設として開放する、防災機能を持たせる予定です。はい、あまり詳しく知る人も少ないかもしれないんですけど、実は古い町並み界隈というのは江戸時代から何度も、大火が起こり、町が、焼けてきた歴史があります。
はい、
現在でも屋台を分解して各、家々で保管しているような保存会もあるんですけど、これは、保管場所がないことに、加えて万一罹災しても全てを失わないようにしようとした、先人の知恵の名残なのかもしれません。
はい、
また、街中にはたくさんの土塔が立ち並んでいます。道の前が、店構えで間口が狭くて奥行きが長い、一番奥に土蔵が建っているというのが、高山をはじめとした、城下町の、町人町の、特徴なんですけど、どの家も敷地の奥に土蔵を建てて、隣同士の土蔵が一列に連なることで、隣町からの延焼を防ぐ防火帯となっております。はい、伝建地区の、町並み保存会単位で組織している自衛消防隊は江戸時代からの、火消し組からずっと続いてきている、自主防災組織で、有事の際は昔も今も変わらず近隣近所が協力して防火に当たっております。そういった地域なんですけど、それでも一朝一夕にして、貴重な大火を起こると貴重な人民財産が失われてきたような歴史がありました。はい、少しちょっと余談となりましたけど、今回の整備では、以前からある、100トンの水を貯める容量のある耐震型貯水槽に加え、自主防災組織用の下半ポンプや、消火ホースなどの機材を保管できる、防災倉庫も整備する予定です。
はい、防災機能を持たせる予定もありということなんですね。
そうですね。
はい、はい、その他の目的はいかがでしょう。はい、
最後4つ目として、景観の復元があります。 施設を、建設する場所は、南北に伸びる、三町伝統的建造物群保存地区の中心部にありまして、かつては先ほどご紹介したような、江戸期から続いてきた豪商、森家の商家がありました。しかし、歴史的な建造物のほとんどは、現在は、壊されてしまっております。その後商業施設や文教施設に変わりまして、現在では、周辺の連続した街並みに、合わない、景色を作り出すような、状況になっております。はい、ですので、今回整備するにあたっては、田園地区に面した、敷地の西側、ちょうど NTT があるあたりですけど、上二の町通りの道沿いに、周辺の、景観に合った色合いの、木塀を、建てることで、風景を復元し、明治中頃の、屋敷絵図を参考にして、豪商森家にあったと伝わる、門を作ることにしております。はい、また現存する土蔵は、森家が実際に、醤油味噌の醸造で使用していた、倉庫でした。およそ、120年以上経過している歴史的な、建造物でありまして、当時の商家の様子を現在に伝えてくれる貴重な建築物です。整備するにあたってはその土蔵の外観を変えずに修理を行って、伝統文化交流拠点施設の象徴的な建物として活用したいと思っております。
はい、今日は伝統文化交流拠点施設の整備について伺っておりますが、またここで後半ですね、もう少し掘り下げて伺ってまいりたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
それではここで1曲お届けしていきます。3月11日にはアルバムの発売も予定ということです。シンガーソングライター杉山周さんの2月26日リリースです。季節を春にして。